はい、皆さんこんにちは。
はい、皆さんこんにちは。
今回マシュマロ下リワインド TV 司会の岡田です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、はい、あ、今日は俺が油断してた解説だけです。よろしくお願いします。
スイッチ入れる側やどのタイミングで油断するそうい
や、スイッチ入れる
ともう終わった。リワインド TV
集中しすぎてスイッチ入れること危ない危ない。
そんな油断の仕方ある
しかも危ない危ないじゃなくてもうダメなんだよな
危ないじゃない。
回避できてない。
回避できてないな。危機回避できてないからね。
はい、
はい、というわけでね、
はい、
もうノーベンバーだよ。
はぁ、もう1ヶ月ちょっと。
もうノーベンバーだよ。早い
早いな。
早い。こないだ年明けたのに。
そうっすね。しかも今週末はね、あの先週末か、
う
ん、ちょっとね、時が過ぎるのが早いイベントがありましたからね。
まあそうね、4日間。
はい、
4日間中木戸さん何日いた？
まあ2日、丸2日間もうほぼほぼ静岡ですよ。
ああ、なるほどね。はい、うん、もうまあ、あの本当にスピンスターだけ見に行ったんですけど。
はい、
はい、
そう、静岡大道芸ワールドカップの話してます。
そうですね、静岡大道芸ワールドカップっていう、あのもう大道芸の、
はい、
もう国際的にもすごい、
はい、
あのトップオブトップみたいなイベント、うん、フェスティバルがあるんですけど、
はい、
そちらの方にですね、あのヨーヨーの世界チャンピオン3人のチームが、
うん、
はい、スピンスターって言って、
はい、
あのトミーとシュー君と、うん、レイ君の3人のチームがあったんですけど、うん、まあ人すごかったね。
すごかった、うん、パンパンなかった。
常にパンパン。
そうですね、
はい、僕日曜日の1回目に行ったのかな。
はいはいはい、
日曜日の1回目行ったんですけど、うん、まあまあ座るとこなくって
そうですね、
はい、まあまあ座るとこなくって、はい、で、あ、なんとかって言ってもいい、すごいいい場所ではないんですけど、うん、まあまあ横の方にね、
うん、
座ってたら、
うん、
木戸さんがやってきて、
うん、
追い出されるっていうそれなんか街中でやってるんでね。
そうそうそうそう、
あのお店の動線を塞ぐように、うん、座らないようにスタッフの人がこう、うん、あのやってるんですよね。
そう、通路なんでね。そうそうそう。
じゃあ木戸さんがちょっとね、はい、もう明らかにでかいカメラ持って、
はい、
でものすごい剣幕で入ってくるから、はい、え、ちょあれ木戸さん来た、来てないみたいな感じ後ろの方に追いやられてたよ。やっぱでかいからかとか思いながら
カメラがね
そう、別に木戸さんがって言ってないんだけどね。
はい、俺もでかいけど、
トータルでかくなるからね。
トータルでかくなるから、
いや、そんなでかいもん持ってそんな方に行かないでくださいぐらいのノリでやられてたんですけど、
はい、
まあでもそれでもすごい人も多かったし盛り上がってましたけど、
うん、
それでも、
うん、
多分、うん、僕が見に行った回は、
うん、
トータルで言ったら盛り上がってるランキングでは回の方だと思うんですよね。
あ、はいはいはい、
はい、もうすごい盛り上がってたんですよ、
うん、
でもそんなもんじゃないぐらい盛り上がってる写真ばっかり上がってるんで
そうですね、
はい、そんな人おったんみたいなぐらい集めてるイベントがすごいあって、
うん、
でももう毎回パンパンだったみたいだね。
そうですね、まあ、メンツがメンツでしたしね。
まあそうですよね、
はい、はい、岩倉麗、高田修、トミーの3人。
いや、なんかすごかった、
はい、
なんかやっぱこうなんて言うんだろうね、
うん、
なんかすごい人が、
うん、
集まったらすごいんだ、うん、みたいな
そうですね、
はい、なんかヨーヨーであんなになんかこう3人うまくね、
うん、
まとまったパフォーマンスみたいなのを見たことがないぐらいすごかったんで、
うん、そうっすね、
なんか本当に頻繁にやってほしい
そうですね、はい、もっと人前に出てほしいと。
そうですね、
はい、すごいめちゃめちゃ大変なね練習をして、
まあそうね、
っていうのはもうめちゃめちゃ前準備で大変だったら分かるんですけど、
はい、
もうね、うん、客が視点から言うと、
うん、
いくらでも出てほしい。
そうですね、まだ見たいみたいな
そうそうそう、いくらでも見たい。
そうですね、なんか毎回あそこにいるっていう人いたみたいですね。
ああそうですね、う
ん、
まあ僕もそうですから
みんなは思ってるよね、
はい、
うん、あのリワイドとかいうパーカー着てるやカメラ持ってるカメラこそいつもおるわ。
そう、ずっとおるわって、
うん、ずっとおるなこいつみたいなぐらいおったからね、
は
い、
まあそうですね、まあ、スタッフでしたからね半分ね。
まあ半分ね
半分スタッフでしたからね
まあまあそもそもあの動画作ってるからね。
そうなんですよね、うん、はい、まあ、リワインドっていうお店があの動画作ってるっていうのは多分公式アカウントをフォローしてくれてるぐらいだったら知ってくれてるはず。
はい、はい、まあぐらいね、なんかすごい盛り上がって、はい、ここから現実に帰るの大変やろ
う
なあの3人、
まあ、そうですね、はい、まあまあシュー君、シュー、あ、じゃあトミーさんは、ね、パフォーマーだから、うん、パフォーマンスの流れでですか、
まあ、そうですね、はい、
岩倉さんは社会人ですからね。
岩倉さんのあと仕事行くのやばいやろ
う
ね。
そうですね、まあ、多分静岡大道芸のオン部門に出てる人で多分社会人であそこ出た人ってめちゃめちゃ少数派だと思うんですよね。
まあまあいなさそうだね。
そうなんですよ、ね、はい、メンツ見ててもまあこの人プロプロプロプロプロプロみたいな感じ
ですね、
はい、そのプロの実力で出てきてる社会人ですから。
そうですね、はい、なかなかいないと思います。
そうですね、いや振り切り方やばいと思いますけど、
ね、
はい、まあ、死なない程度に休んでくださいね。
そうですね、はい、はい、ということでね、
うん、
はい、告知の方行きたいと思います、
はい、
はい、現在開催中のキャンペーンですね。キャンペーンというかあのキャッシュレス 消費者還元事業っていうのがありましてですね、
はい、
あのまあ、国の経済産業省が、はい、主導でやってるものなんですけど、
はい、
まあ、多分皆さん外行ったら各地にキャッシュレス、うん、キャッシュレスっていうすごい、
うん、
旗みたいなのが立って、もうコンビニなんかほとんど立ってると思うんですけど、
そうですね、
みたいな感じを目にすることもあると思うんですけど、まあ何かっていうとキャッシュレス、つまりあのカードとか、
うん、
まあ、今流行ってるあの QR コード決済だったりとか、うん、あのクイックペイとかアップルペイみたいな、
はい、
あの接触型の非接触型の、
うん、
はい、デバイスであのお支払いをすると、あのポイントがその使った方に入るっていうキャンペーンを全国でやってるんですよね。で、はい、それが今回リワインドも、はい、あの対象事業になりました。こうものすごい量の、
はい、
登録者がいるらしく、
はい、
僕らももう早々に登録したんですけど、
はい、
それでもあの10月から多分全国的にやってるんですけど、
はい、
11月からスタート組になんとか入れたぐらいみたいな感じだったんですよね。
なんか、かかりました ね、
そうですね、店舗が多分優先なのかな。なんか実店舗がだからあの実店舗では結構早い段階でできてたんですよ、うん、
はい、
なんですけど、まあ、ウェブの方は11月から2等してもなってしまっていて、
はい、
になったんですけど、まあ、今回、還元事業の対象になりました、
はい、
なのであのクレジットカード決済、うちあの、まあ、コンビニバレーとかいろいろあるんですけど、クレジットカード決済のみ対象になってます、
はい、
ただしあのペイパル経由でのクレジットカード決済は対象外になるんですよ、
はい、
まあ、ちょっと、ね、小難しい話をすると、決済事業者によって、うん、その対象になるかならないかっていうのがちょっとあって、
はい、
うちのクレジットカード決済っていうタブから決済させてもらってる事業者さんは対象なんですけど、
うん、
ペイパルさんはまだ対象じゃないんですよね。
そうですね、
はい、なのでクレジットカード決済っていうところからクレジットカードで払っていただいた方だけ、
うん、
まず対象になると。で、まあ、カードだったりとかにの、その、ブランドによって、ちょっといろいろキャンペーンは違うんですけど、
はい、
まあ、5%、マックスで 5% 還元っていう形になってます。
はい、
ただ、なんか、カードにも、いろいろ条件があるところもあるらしくって、
はい、
まあ、例えば、オリコカードなんかは、事前にウェブで登録して、申し込みしておかないと対象にならないとか、
うん、
まあ、これはちょっと自分が使おうかなと思ってるカードの方、ちょっと確認していただかないといけないので、
はい、
ちょっとこちらの方見ていただければなとは思うんですけども、ポイントでバックだったり、そのまんま、引き落としの時にも 5% そんなに返ってきたりとか、ちょっといろいろなので、まあ、ちょっとそれは自分が普段使ってるカードとかを確認していただくっていう形でお願いしていければなと思います、
はい、
なのでリワインドでカードで決済していただければ 5% 還元ありますんで、
はい、
ぜひよかったら使ってみてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そして、ただいまミー誕生日企画オフストリングクラシックトリック100を、更新中ということで、
はい、
最新は何だっけ。
最新がアイスラッガーですね。
アイスラッガー、
はい、
アイスラッガー、
はい、こう投げてで頭上でキャッチしてここで、
ああ、はいはいはいはいはい
はい、あれです、あれです、
あれね、
はい、
なるほど、
はい、
はい、そういうのあの時代から考えてたのね。
そうですね、しかもあの細い時代ね。
そう、はい、あれをほぼノールックで撮るのはまあまあむずいと思う
まあそうですね、うん、まあ一応途中までちゃんとね見るのはコツのいくらになってますので、
まあ、はい、今のはね比較的幅広いんで、何回かチャレンジしたら奇跡の一回絶対起こるんで、
そうです
ね、ぜひチャレンジしてみていただければなと思います、
はい、
まあ、みたいな感じでいろんな YouTube でトリックだったりとか企画をアップロードしているので、
はい、
ぜひチャンネル登録まだしてない方はよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そして11月17日、
はい、
17日日曜日が岩倉悠々練習会です。ぜひ皆さん遊びに来てください、
はい、
よろしくお願いします。17日ちょっと新企画を考えているので、まあ、その練習会中というよりは練習会終わってから新企画を考えているので、まあ、当日発表できたらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。そして、12月28日ちょっと先なんですけど、
はい、
もう年末も年末、12月28日、
はい、
愛知ヨーヨー祭りを開催いたします。
はい、
はい、これ、練習会に来てた方にはね一回15日って案内しちゃったんですけど、
はい、
15日いろいろなスケジュールの合わなさとかがあって、
そうですね、
いろいろあって申し訳ないです。28日に変更になりました、
はい、
なので28日もう年末も年末でもう仕事納め、まあまあのところは納めてる後です、
はい、
なのでまあ掃除とかいろいろあるとは思いますが、
はい、
28だけ遊びに来てください、
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、そして渋谷店の告知ですね。渋谷店は、
はい、
第91回渋谷ヨーヨークラブ with パリ、
はい、
パリが来んの。
そうです、はるばるアイスランドから、
はい、11月16日土曜日に、はい、ヨーヨークラブがもともとなかったんですけど追加になりました、
はい、
まあ、ゲストは元 CLYW 所属 の、 アイスランドの、 選手、パリ選手、
はい、
アイスランド2017年世界大会が開催されたんですけど、その時も、はい、コアメンバーとして、
うん、
もうアイスランドって ヨーヨーやってる人、まあ、いるんですけど、
はい、
その中で群を抜いて有名な選手ですよ ね、まあ、世界に飛び出しているアイスランドの中で唯一と言っていいぐらい世界に飛び出していろんな活動を精力的にしている方って言っても過言ではない、パリ選手なんですけど、今あのレイキャビクリターントップスっていうヨーヨーブランド、最近うちも入荷したんですけど、
はい、
そのヨーヨーブランドを立ち上げて、でそのいろんなことをやっている方なので、
はい、
まあ、もし来ていただければいろんな話ができるのかなと、うん、すごい好青年感がある方なので、
間違いない。
そうですね。はい。なのでぜひですね、皆さん遊びに来て、ちょっとなら日本語喋れるらしいですね。
そうですね。
はい。なんで変な日本語教えないようにしていただければなと、
そうですね。
思います。はい。ということでぜひ遊びに来てください。はい、そして今週末ですね、
はい、
ジャパンヨーヨーツアーヨドバシ秋葉ということで、
はい、
またねヨドバシ秋葉さんの方でジャパンヨーヨーツアーさせていただきます、はい、前回半面だったんですけど、今回はもう全面ということで、
はい、
結構 また同じ場所なんですけど、うん、今度は倍の広さでやらせていただきます、
はい、
で今回は木戸さんとシュウ君、
はい、
はい、この間のその静岡大道芸ワールドカップでも大活躍だった、
はい、
シュウ高田が来ます。
はい、
で土曜日は基本パフォーマンスがメインです。パフォーマンスがメインのイベントになるんですけど、
はい、
10日はなんと最近渋谷ヨーヨークラブでもやっているワンスローコンテスト、
はい、
こちらの方を開催いたします。
はい、
はい、まあ、もう簡単に言うとね、
うん、
バッと1回スローして、
うん、
そのスローが止まるまでにどれぐらい技をつなぐことができるかっていうルールです、
うん、
まあ、細かいのはリワインド のホームページのジャパンヨーヨーツアーのページとかに書いてあるので、
はい、
まあ、こうワンスローでいいのって、
はい、
こうミスったら、
はい、
追われるところっていうのもあるのかなと。
まあまあまあ確かに
そうですね、うん、やっぱりフリースタイルとかステージでバーッと技をやるのってすごい緊張したりとかもするんですよね、
うん、
でもう失敗してぐちゃぐちゃになってるのに、うん、曲流れてるから追われないみたいなのを見て、うん、すごい恐れてる人とかもいるのかなと、
はい、
ただワンスローって要は止まってしまったらもう終わりなので。
そうですね、
はい、まあ腕試し程度のね、うん、軽い気持ちで出ていただいて、
うん、
まあ、面白いなと思ったら今度どんどんどんどんレベルアップしてフリースタイルだったりとか、うん、そういうのをつなげていっていただければなと思います。今ですねちょうどフリースタイルといえば浩平さんの、
はい、
はい、
ヨー
チャレンジの方でも、はい、だんだんフリースタイルみたいな感じで技をつなぐっていうことを今ね、
はい、
やってると思うんで、
はい、
ああいうことも参考にしていただいてね、ちょっとずつ多分多くの方がフリースタイル見てわすごいな、こんな風にできたら楽しいだろうなと思うと思うので、うん、まあ、ちょっとずつスモールステップからああいうの目指していっていただければなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、告知以上かな。
そうですね、はい、
はい、
それでは商品紹介の方いかしてみましょうかね。
コメントを結構切ったりする。
はい、ちょもう日曜秋葉行きますっていうコメントが早速来てますね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。日曜アイテム楽しみにします。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
よろしくお願いします。
はい、それでは、コメントじゃないや新商品紹介の際行かせていただきます、
はい、
今日はですねメタルの新商品がちらちらあるんですよね。
あー、なるほど。
はい、しかもちょっとね変わった種類のメタルとかもあったりとかするので、その辺もね、
はい、
ちょっとご注目いただければなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ちょっと全体的にねこれをこっちにずらしたい。
嘘でしょカメラじゃなくてこっち動かすの
今このタイミングで。はいはい、あーバッチリ、ありがとうございます。
はい、
はい、さあそれでは本日の商品紹介はまずはねこれからいこうかな。ヨーファクトリーからいきます。
ヨーファクトリーから、
はい、ヨーファクトリーいきます。それではですねまずこちらの商品、
はい、
はい、プラグマ、
プラグマ、
はい、出ました。はい、まあ、単色とスプラッシュとフェードとそれぞれ一つずつ計3色リリースとなります。
はい、
はい、このプラグマなんですけどもね、まあこちらでこのポストカードしましたけど、ハスミズル選手のねシグネチャーとなっております。
はい、シグネチャーモデル第2弾、は
い、そうですね、
はい、はい、
で今回もバイメタルなんですけども、
はい、
こちらはですねシンギュラリーの時よりも結構がっしり系のフィーリングになってますね。
なるほど。
はい、ストリングから伝わるその安定感重みっていうのがしっかり伝わってくるタイプのモデルになっています。
はい、
はい、特にですね個人的にはストリングヒットする瞬間の重さっていうところを注目してほしいんですけど、
はい、
はい、重さっていうのは、まあ、単純に重たいだけだったらずっしりとそれを制御しなきゃいけないんですよね。
ああ、まあそうですね、
はい、はい、それを受け止めるっていう力が必要なんですけど、このプラ グマはその重さを受け止めるとき、しっかりとその重さを感じるんですけども、ストリングでね、自分でその動きの力を吸収してくれるかのような、すごいスムーズに、重たさはしっかり感じるんだけども、ヨーヨー自身がスムーズに着地してくれるので、
おー、なるほど、
自分自身の負担がかなり少なめになっているっていう、はい、そういったタイプのモデルなんですよね。
はい、
はい、で、ハスミ選手自身が結構そのパワフルなフリースタイルというか、
はい、
はい、まあ、スピードの緩急がすごいあるんですよね。
はい、
はい、そういった時にですね、やっぱりヨーヨー自身もその動きの制御に携わってくれることによって、
うん、
トータルですごい負担が少なくなる。
あ、なるほど。
はい、それによって、まあ、動きよりキレが増したりですとか、トリックの方に注力できたりとか、うん、そういったところで個人的にはかなりフリースタイル向けのバイメタルだなって思いました。
あ、なるほどね。
はい、はい、まあ、やっぱり重たさっていうのは単純に着地の瞬間だけじゃなくて、
うん、
その純粋にレールの瞬間とかの制御面とか、
うん、
あとはホリゾンタルの時とかにも重すぎるとこの横の状態でね、回すのがね、重たいだけだと辛いんですよ。
あ、そうですね。
はい、それでロングスリーパー特化型のヨーヨーとかって、ホールドのたらめちゃめちゃやりにくいのっていう、まあそういうことなんですよね。
はいはいはい、
はい、なんですけども、プラグマはね、もちろんこの絶妙な重さのバランスの上でやってますので、うん、ホリゾンタルの時とかにこのね、回す時に勢いがちょうどいい塩梅でつく重さなんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
はい、遠心力がかけやすい、その程よい遠心力がまたホリゾンタルの安定感を増して、
うん、
で、そのさらに水平のキープもやりやすい。
はいはいはい、
はい、バイメタルですし、ローエッジですしっていう、もう基本にその忠実な設計に、そのバイメタルのパワー、プラグマならではのコントロールの安定感っていうところで全部合わさって、あらゆる姿勢でのコントロール性っていうところが重さを生かしたことによって高いレベルになってるっていう、
ね、
そういったものになっています。
は
い、なので結構ね、このプラグマ使ってて、最初がっしり系でね、なんか本番でいざという時に使うっていう感じかもしれない、もう思うかもしれないんですけども、割とね、使ってるとね、いつの間にかずっと振っていたくなるようなフィーリング。
あ、そうですね、はい、なんかヨーヨーに任せられるから、
はい、
なんかむしろ楽なんですよね。
そうなんですよね。
はい、
重さのおかげでむしろカジュアルなシーンでも使えるっていう、そういった設計になっておりますので、結構ね、これはもう個人的にはベタ褒めのバイメタルですね。
そうですね、これいいですね。
はい、
はい、ちょうどね、先ほど木戸さんも言ったフリースタイルに向いてるみたいな感じの話の流れで言ったら、こう技をつなぐっていうことにやっぱり適してるっていうことになるので、
はい、
まあ、それこそフリースタイルにこれからステップアップしていくっていう時に、
うん、
やっぱりまあ、いろんなトリックをやっていって、
うん、
長く続けていくようなことをしようと思った時に、このプラグマのそういう特性が生かされるのかなと思いはしますね。はい、
そうですね。
はい、
さあ、というわけで、こちらプラグマ、こちらバイメタル、まあね、すでに先行品とかの、ね、話題もありましたけどもね、はい、こちら非常にいいカラーが揃っておりますので、
そうですね、
はい、ぜひこちらもご注目ください。
はい、よろしくお願いします。
もちろんポストカードついてきます。
はい、
スミジル選手、
はい、渋谷店行ったら本人から買えるんで、
そうですね、
ぜひよろしくお願いします。
はい、それでは続いてもファクトリーからいきましょう。
はい、
こちらですね、すでに女性部門の世界タイトル2回目
ですね。
すごい、はい、2回獲得しております。こちらベティ選手のベティガレゴ選手のシグチャーモデル、ミーアキャットでございます。はい、これすごい可愛らしいね、名前で、しかもヨーヨーファクトリーの中では結構珍しいと思うんですけど、生き物の、ね、イラストが描いてるんですよね。
はいはい、
はい、イラストがレーザーになって入ってるんですよ。
はい、
結構パッと見なんかファクトリーらしくないというか、
はい
はい、何か新しい道が開けたのみたいな感じの、はい、ものなんですけども、ただですね、これね、すごいその可愛らしいネーミングとかともう騙されちゃいけないです。
はいはい、
はい、ヨーヨー自体はもうガチ中のガチですね。
あ、そうですね。
はい、これ重量が 65g ぐらいのね、まあ、バイメタルの中では気持ち重たいぐらいかな、でもまあ言って平均でしょぐらいのね、
はい、
はい、重さのものなんです。まあ、なんでもちろん初めてのバイメタルとかとしてもね、全然扱いやすいですし、なんなら最近主流のね、ちょい幅広系のバイメタルになってますんで、うん、全然 OK なんですよ。ただ例えばベティ選手、やっぱり女性部門のチャンピオンですし、
はい、
はい、もちろん実力はお墨付きなんですけども、はい、そのですね、実力を支えるためのガチのヨーヨーですので、
はい、
このパワーは本当に驚くと思います。
あ、なるほど。
はい、やはり女性ですから、ちょっと軽めで扱いやすい、そういったヨーヨーがいいのかなっていうことを想像しながら、うん、この可愛らしい名前でミヤキャットを選ぶと全く違うフィーリングを味わえます。はい、スリープでストリングがピンって伸びた瞬間の重さの伝わり方、手に伝わる重さのされ方がかなりのものです。
うん、はいはいはい、
はい、どっちかっていうと僕はこれ 65g 近くとあんま思えなかったぐらいに結構パワーを感じましたね。
うん、
はい、このバイメタル、これインナーリムなんですけど、
うん、
インナーリムって結構芯の通ったような安定感があるってよく言うんですけど、
はい
はい、僕も結構それはすごい思うんですけど、
うん、
特 にこのミーアキャットはそれを強調した形。
ああ、なるほど。
はい。そのインナーリムのウエイト感っていうのを、他のボディがいい具合に支えて、もうステンのこのパワーっていうのがしっかりとストリングで伝わってくる。
はい。
はい。で、やっぱ振ってる間もですね、その芯の通ってる安心感、安定感っていうのが、うん、その姿勢の安定感なんですよね。うん、ほぼほぼ直結している要素として。はい。はい、なんで、本当にね、スリープが弱まってきてから安定感でも注目してほしい。
なるほど。
はい。最初のインパクトだけじゃなくて、終わり際にも注目してほしいんですよね。
はいはい
はい。はい、なんで、このヨーヨーを使って、もうぜひ、バイメタルでもありますし、それだけパワーを感じれるモデルもありますから、ロングコンボ。
はい。
より技をつなげて、長く長くコンボをつなげて、
うん、
で、最後にスパッとっていう、そのね、技のそのコンボを1段階レベル上げるっていうことでぜひ挑戦してほしい。
なるほど。
はい。で、もちろん幅広でバイメタルでもありますから、まあ先ほどのプラグマと似ていますけども、こちらはより幅広のモデルとなっておりますので、うん、またホップ系とかでも向いております。
はい。
はい。で、まあ、あとね、これ、シェイプが、ちょっとH かかってるというか、
はい
はいはい、ちょっとカクンカクンとした段差のシェイプなんですけども、
はい、
これですね、手が触れるところに絶妙に R がかかってるんですよ。
あ、ちょっと角度こういう丸のね。
そうですね、はい、こうこうじゃないんですよね、
はいはい、
こうからのふわっとしてからこうなんですよ、
はいはい、
そういったところがすごいなんか手心というか、
はい
はい、気遣いを感じるというか、プレイヤーへの気遣いを感じる、そういったもう小さいとこなんですけど、いい工夫が入っておりますので、
はい
はい、これはまた長期間の使用というところを向いているパワーを感じる、そういったモデルになっていますね。
はい、
はい、というわけでこちらミーアキャット、こちらはですね、真ん中のグレーがカラーリムになっております。
はい、
他、3色、単色が、ね、3つもなっておりますので、
はい
はい、ぜひ写真でもご注目ください。
はい、これバイメタルの中では相当安い部類に、はい、入るので、
あ、そうですね。
はい、なので、まあ、やっぱりモノメタルからバイメタルにちょっと移行しようかなと悩んでる方も、
はい、
結構手に取りやすい価格帯なのかなと思います。うん、ぜひですね、試してみてください。
はい、よろしくお願いします。さあ、続いてはですね、これはものすごく久しぶりのメーカーの入荷になるかな。
初めてですね。
初めてか。
そうですね。
リワイことないのか。
そうです。はい。
はい。というわけで、今回ですね、初の当店入荷のメーカーでございます。
はい。
中国からジャズ用。
ジャズ用。
はい、はい、これ正直すいません、名前は知ってたんですよ。
そうですね、昔からね。
はい、はい、ただ今回お話をいただけたということで、
はい、
はい、ちょっと今回待望の入荷となりました。
はい、
はい、ジャズ用からですね、まずはチタンの用意を紹介します。
チタン、
はい、はい、チタンの用意、まずはこちら玄武でございます。
玄武、
はい、このね、チタンのヨーヨーで、しかもですね、カラーバリエーションが豊富なんですよ。
すごい。これだけ見たら、
はい、
チタンと思わないね。
そうですね。はい。これですね、まあ、まずこれは普通に、ローの状態にローが入ってるもの。
はい。
で、これがクラック系ですよね。
そうですね。クラック系が、4種類ある
かな。4種類。
はい、はい、
まるでひび割れしてるかのようなっていうものなんです。
そうですね。ゴールドクラック、シルバークラック、ブルークラック。で、これがベースのクラックっていう。
はい
ですね。はい。
これですね、もちろん古いものじゃないんですよ。ちゃんとこういった加工になってます。
はい、
実際に見るとかなり渋くて、はい。こういった金属の良さがいいですよね。うん、
はい。
はい。そしてですね、さらにバリエーションとして、それは後で紹介しよう。
はい。
はい、まずですね、このゲームなんですけど、
はい、
チタンの中ではちょっと珍しいですけど、重たい系のチタンになっています。
はい。
はい。で、このチタンの、その重たい系のチタンがなんで珍しいかっていうと、そもそもチタンって、できるだけ軽くして、軽いのによく回るっていうのがよく特徴として挙げられるんですよね。
はいはいはい。はい、薄いとこ、ギリギリまで薄くできるからね。
そうですね。
はい。薄いとこと厚いとこのバランスを取ろうと思ったら、
はい、
軽くても、すごい他のモデルよりパワーが出せるっていうことですね。
そうなんですよね。はい。ただ、これはですね、ちょっと重めのフィーリングになっておりますので、
はい、
そもそものチタンのコントロールフィーリングが好きという方は特に合うものだと思います。
はい、
はい。当然ね、重くなってますから、本当にね、数グラムの差なんですけど、
はい、
それだけやっぱり体積があるということでもありますし、
はい、
はい。それだけやっぱ手に伝わるチタンの感触っていうのが強くなってますので、
はい。
はい、やっぱり元々のチタンのフィーリングが、超超ジュラルミンよりも6461よりも好きだっていう方、全然そ う, もうそういった方は、この、特にチタンの、はい、モデルとして、しかもちょっと重めっていう贅沢なフィーリングが味わえるモデルになっております。
はい、
はい、しかもこれチタンの中では結構お得なんですよ。
はい、もうぶっ飛んで、
はい、
価格帯的には安いですね。
そうです
ね。
はい、なので、チタンってどういうものなんだろうということを知りたい方は、こういったね、いろんなバリエーションも含めて、
はい、
はい、すごい楽しめるものになっております。
ね、はい、
はい、
普通そもそもスプラッシュだったりこういう加工してるヨーヨーって、
うん、
チタンに限らず、
はい、
価格すごい高くなりがちなんですよね。
そうですね。
はい、それをチタンにこういうコーティングしたってなると、
うん、
通常は相当高くなるんじゃないかなってイメージになるんですけど、
はい、
なんか ちょっと驚きの科学っていう感じだったので、はい、まあそういうところもトータルで見て面白いなと思って今回入荷させていただきました。
はい。
もうこれなんかマジ意味わかんないよね。どういう加工したんだと。フェードに、
はい、
あの遠目に見たら、
はい、
なんかこう足通し系のスプラッシュみたいな点々で入れてんのかなと思うんですけど、
はい、
近くによって見てみると、はい、もう商品写真見てください、
はい、
星なんですよね。
そうですね、
ドットが、
はい、
どうやったんだこれみたいな。
そうですね、すごい手間がかかってるんだろうなって思います。
このクラックも、
はい、
あの光の当たるところでちょっと色が違うんですね。 こっちもギリギリそうかな。
そうですね、
この辺はもう逆にはっきりもうクラックって感じなんで、
はい、
そんなに色は変わらないけど存在感がすごいあります。
そうですね、
はい、で同じクラックでもこう毛色が違うというか。
そうですね、これとかなんかはちょうど猫の今パソコンと上の光で反射してるところがレインボーに見えますね。
ああそうですよね。これももうなんか緑と青とがすごいあのこのグレーの中から混ざって見える感じになってるんで、
はい、
はい、すごい不思議な感じを味わっていただけるかなと。
そうですね、はい、まあチタンなんでね、まあもちろんお得ではあるんですけども、いくつか集、はい、あのいくつか集めるとさすがにそれなりの値段になるかと思うんですけど、まあ
はい、
ただこれは集めてちょっと眺めてほしいかなと。
まあそうですね、
はい、バリエーションがありますからね。
そうですね、
はい、すごいシンプルなブラックもローもありますし、
はい、
クラックもありますし、
はい、
この星のねマークっていうのも、ね、あります
からね。そもそもチタンとか関係なく、はい、こういう加工の要領が全然ないですから、ね、
そうですね、
そう思うだけでもすごいなと。はい、まあこういうのもやっぱり逆にチタンならではなのかもしれないです、加工の仕方が。
そうですね、
はい、で今ここにちょっと出てないんですけど、ブルー の、
はい、
あのすぐブラストがかかったような感じのものもあるんですけど、うん、
はい、
それ多分以前他のメーカーのヨーヨーのチタンのコーティングで紹介したみたいな、
はい、
なんかちょっと珪藻土的な、
あ、はいはい、
触ったらそこになんかちょっとね、
うん、
なんかこう水が吸い込まれるみたいなのがなる、
う
ん、なんかちょっとだから味が出るあの色の変化をするヨーヨーなのか、長く使ってると多分色が変わってくるのかなみたいな感じのカラーもあるので、
うん、
はい、ぜひですねちょっとチタンやってみたいなっていう方は試してみていただきたいなと思います。
はい、そして、
はい、
もう一つ、
はい、
それがこちらスザクでございます。
スザク、
はい、
はい、玄武そしてスザク、
スザク、はい、まあ、司法を守ってる人たちですね。人じゃない、
清流と白虎いつ出てくる
そうです
ね、なりますね。
そうですね、はい、これはですね一応バイマテリアルになるのかな。
あ、そう、
ね、ジャンルとしては、
はい、
はい、これですねなんと中心部分がカーボンです。
カーボン、
はい、
はい、
カーボン使ったヨーヨーって過去にあったっていう感じなんですけど、
モッズでね有名な方がカーボンを作ってましたよね。
はいはいはい、
でもそのレベルですよ、
はいはい、
自分でなんかメーカーとしてカーボンを製品化できるようなその、
うん、
なんていうんですかね、クオリティとその生産コストでやったのは初じゃないかなと思いしますね。
うん、そうですね、はい、市販品では まず見かけないであろうというものですね、
ですね、
はい、これ中心部分の、まあ、いわゆるカウルっぽい部分ですよね、
はい
はい、この手に触れる部分っていうのがカーボンになってるんですよ、
はい、
これ遠目に見たらただのブラックボディのステンレスリブって感じなんですけど、
はい、
一応これボディのベース自体もあのステンレスなんです
ね。あ、いやボディのベースはチタンですね。
あ、チタンですね、はいはい、チタンなんですよね、はい、で中心部はカーボンで非常に贅沢な仕様となっております。
はい、なんでもうフルチタン用用にカーボンのカウルがついてるっていうイメージをしてもらうと、
はい、
なんちゅうようだと。
そうですね、
そうですね、もうだからチタン、はい、もうこういうのチタン単体だけでもなんか、
はい、
こうねやっぱりちょっと高い、
うん、
あのエクスペンシブな、
はい、
モデル感が、
はい、
リッチなモデル感があるのに、
はい、
それにわざわざカウルでカーボンをつけてる、
はい、
カーボンって高いんですよ、
はい、
すごいなんか加工するの大変みたいな。
そうですね、はい、もちろんその分丈夫とか軽いとかあるんですけど、
はい、
はい、ただねやっぱりすごいですね。これはまあフィーリングとしても面白いですし、業界的にもなかなか面白い試みなんじゃないかなと思いますよ
すね、
なんならこれからカーボンを使うモデルはこれを参考にしてくるところが出てくるんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね、
はい、
なんか理にかなってそうですけど ね、
そうですね、
チタンでできるだけこう中空で、
うん、
あ、中空とかチタンでやっぱり薄いとこ薄くで、
うん、
でやっぱり軽いとこと重いとこの差を出したいからチタンを使って薄くしてるのを、
うん、
さらに軽いカーボンを使って、
うん、はい、
はい、バランスを取ってるっていう意味では、
はい、
理にはかなってるのかもしれないと、はい、思いますね。
そうですね、はい、そしてねこのねあのシェイプ自体もすごいプレーンで、
はい、はい、
まあ、誰にでも馴染むであろうというものになってます、
はい、
まあ、ステップランド系のシェイプなんですけども、
はい、
はい、これあと中心部分のねエッジの部分が丸 だるかったりですとか、個人的には結構柔らかいタッチっていうのも好きなポイントですね。
あ、なるほど、
はい、結構ねそのカーボンでチタンでかなりガシで硬いフィーリングってイメージあるんですけど、うん、まあ、ストレングタッチのフィーリングはかなり柔らかくて使っていて心地いいモデルになっています。
なるほど、
はい、ちょっとですねお値段をします、正直なところ。
そうですね、は
い、
そうですね、
ただ結構ですねこれ使ってみても初体験な部分が多いので、なのでねあのそういったところを含めてすごい楽しめる、トータルですごい楽しめるようだと思います。
はい、
はい、ぜひこちらお試しください。
はい、
お願いします。
高いと言っても、うん、多分普通のチタンのヨーヨーとあんま変わんないぐらいで、
まあ確かに
普通のチタンのヨーヨー大体これぐらいだな、にカーボンがついたみたいな感じですね。
はい、そうですね、はい、というわけで続いてですね、はい、続いては、こちら新色が出てきますんで、ちょっとその紹介をパパッと行かせていただきます。
はい、
はい、ワンドロップからですね、はいはい、まずはこれレジェンダリーテラリアン、
レジェンダリーテラリアン、
はい、短縮2つスプラッシュ3つ、はい、はい、こちらが入荷します。
はい、
さらにですね、
はい、
ワントゥーワン、
ワントゥーワン、
ワントゥーワンの、こちらがですね、まずはシンプルな単色とあとフェードですね。
そうですね、
はい、はい、1、2の3、4、5、6の7と、
もうこの時点で7、
この時点で7、
この時点で7、
はい、はい、からのこれ仕分けしてて笑っちゃったもんな、はい、からのですね、はい、こちらなんとスプラッシュカラーが8、
スプラッシュが8、
8、1、2の3、4、5の6、7、はい、めっちゃ出ます、
はい、超出る、8あるよね、
8あります、8あります、1、2、3、4、5、6、
4で4だから8、
当てます、はい、8あります、はい、15色ワントゥーワンだけで、
そうめっちゃ大変だった。
お疲れ様でした。
めっちゃ大変だった。
写真担当です。
そう、写真担当だったんで。
はーい。一個一個ちゃんと写真撮ってるんでね。
はい。
はい。というわけで、こちらめちゃめちゃ多いです。
はい。
はい。まあ、多い分、一個一個のカラーの在庫はそんなに多くないです。
そうですよね。なんでやっぱ気になる色がある人は、
はい、
まあ、狙ってゲットしてもらう方がいいのかなと。まあ、ワントゥーワン自体が最初の入荷の時に、はい、ちょっと争奪戦みたいになったんですよね。
そうですね。
まあ、人気のカラーは一瞬で売り切れちゃうみたいな。はい、感じにどうしてもなっちゃってたんで、
はい、
やっぱ幅と直径全く一緒って珍しいですよね。
そうですね、
こう目の錯覚で幅の方が広く見えるんですけど一緒なんですよ。
そうなんですよ、
はい、でも今回これはあれだよね、スイカだよね、
スイカ、確かに
スイカ、ね、ウォーターメロンとかみたいな感じでちょっとねテーマがあるものもあったりして
面白い
です
、はい、
もうレジェンダリーテラリアなんかもう存在がテーマだもんね。
そうですね、
はい、
はい、
伝説のヨーヨーだから、
ね、伝説のヨーヨーで伝説の武器、
そう、
はい、はい、先日最終アップデートが行われたというテラリアというゲームの
最終アップデートが行われたんだ。
そうなんですよ、はい、なんか最終アップデートなんか普通ね、まあ、あの細かい話になりますけど、
はい、
これはテラリアっていうゲームの出てくるヨーヨーなんですけど、
はい、
そもそもそれがワンドロップとのコラボで本当にヨーヨーとして出てきたってものなんですよね、
はいはい、
だからワンドロップのコード2とかそういういろんなヨーヨーが出てきて、その中の最強の武器のヨーヨーがテラリアだったんですよ、
はい、
でさらにそのアップデートを重ねていく中でレジェンダリーテラリアンっていう最強の武器がその最初アップデートで追加されたはず。
おー、はい、なるほどね、なるほどね、はい、なので、はい、その、あの最強の武器を7075にして、
はい、
さらに強くしたぜっていう、
はい、
少年のハートを持ってる人には、
はい、
もう燃える展開みたいな。
そうですね、
はい、
お前まだ強くなるのかみたいなね。
そうですね、なんかあの伝説の、はい、伝説のあの勇者が使ってた武器みたいなのが出てきた、
ね、はい、それはまだ実は真の姿ではなく、
やばい、
ああ胸熱というね、はい、少年のハートをわしづかみにするタイプ、
ぜひ両方持ってほしいですよね。
そうですね、
はい、
まあね、あの噂によるとそのテラリアというゲームを最終アップデートでなんかゲームのボリュームが倍になったとかいうわけのわかんないことを言ってますのです
ごい
なと。
最終はめっちゃ長いやつ。
そうですね、はい、
隠しダンジョンが長いやつ。
そうです、まあテラリアでもしいよいよ出会った方はね、実物こんなんなんだっていうのを見てもらったらいいなと思います。
はい、
よろしくお願いします。そしてですね、いよいよの紹介は以上なんですけども、
はい、
まあ最後にですね、ポリコンの紹介させていただきます。
はい、
はい、ポリコンがですね、まあいっぱい入荷しました。
はい、
はい、まあ色がいろいろ本当に、はい、これもですね、ここにもう多分2人の両手では持ちきれないぐらい。まず通常色ですね、ホワイトだったりブラウン系だったりレッドだったりパープル系だったり、
ブラウンのやつと、
はい、
この色が新色です。
この色が新色。
ブラウンのやつがコーラです。コークです。
コーク
とラムネです。
これですね。なんかバニラコークっぽいな、
は
い、色がね、
はい。コークとラムネで、あとは元々あった色なんですけど、
はい、
今回のバッジから、
はい、
ビーズが付属するようになりました。
はい、
結構
2つですね。
そうですね。風鈴とかにはその元々ついてたんですけど、
はい、
もう今回のバッジからこっちの通常のポリコンにもビーズが付いてます。なので、はい、 あの今回入荷したのではない、もともと在庫がある色のやつにはビーズがついてません、
はい、
っていうちょっとややこしい感じになってるんですけど、
はい、
あの見分けた方は商品写真がビーズがついてるやつとついてないやつっていう状態です今のところ。
そうですね、はい、まあ、写真を素直に見ていただければ、
は
い、
そうですね、はい、
あとビーズのカラーはランダムですよね。
ビーズのカラーはランダムです、
はい、
はい、で前の、2個前ですね、今回今もうすでに今うちに在庫があるやつは全部そうなんですけど、
はい、
一番最初のバッジのカラーのやつで、
はい、
5A の選手の方に聞いたんですけど、
はい、
ベアリングが外れる、
うん、
もうこれ多分メンテナンスしやすいようにちょっと外れるように作ってたんですけど、
はい、
そしたら今度 5A プレイヤーとしては戻る時の、
うん、
戻る時の挙動がやっぱりちょっと気になるから、
うん、
取れないようにしてほしいっていう要望があったらしいんですよね。
ほうほう、
なんでそれがあの前回のバッチから改善されてます。
なるほど、
たまに聞かれるんですけど、やっぱ取れるじゃないですか。であのやっぱ 5A ずっとやってる人には気になるらしくって、
うん、
はい、ただまあもう前回のバッチからもう改善されてるんで、今回のやつも全部ベアリングは取れにくくなってます、はい、プレイ中に取れることは多分ないです。
はい、
はい、ということで、あのちょっとパワーアップしたポリコンです。
はい、そして、こちらが特殊な 3D プリンターで作った透明なポリコン風鈴ですね、
はい、S なんとかです、
S 、はい、そうですね、
はい、はい、風鈴、
はい、こちらはですね、石川空選手がですね、はい、はい、まあ、こうデザイン携わったというものなんですけども、これですね、はい、あの透き通る感じの、はい、まあ、ちょっとね季節としてはもう反対になってしまったんですが、
そうですね、
はい、ただですね、これ単純にですね、質感の違いとか楽しんでもらうのもいいと思います、
はい、
通常のものと比べてね、そういったところもまたそのデザインと含めて楽しんでください。
ですね、はい、まあ、よりがね戻りやすいようにベアリングが今回入ってないので、
はい、
まあ、その分あの軽量化だったりとか、そのバランスをボディ側で調整してるんですけど、
はい、
その分やっぱりこうよりを戻す効果っていうのをアップさせるために、ちょっとこの紐を通す穴が大きくなってるんですよね、紐引っかかんないように、
はい、
になるので、あの、まあ、より戻す効果がベアリングなかったらどうなんだろうって思われてる方もいるかもしれないんですけど、
はい、
今もうベアリングなくてもそれができるようにちゃんと調整をされているものになっていますので、
はい、
はい、ぜひですね、前回の入荷の時は本当に争奪戦になってたモデルなので、
はい、
はい、ぜひですね、今回もこれ手にしてみてください。よろしくお願いします。
ちなみにパッケージデザインも石川スロー選手が手を挙げてます。
あ、そうなんや。
そうですね、はい、これちなみにちゃんと風鈴のね、このデザインをされてますね。
あ、本当だ。
はい、そして本日最後紹介するのはこちら、
はい、
ポンリコンでございます。
ポンリコン、
日本語的には読みにくい。
そうです、
はい、というわけでこちら、まあね、5A のナショナルチャンピオンでもあります、
はい、
はい、こちら、ポン様でね、よく言われますけど ね、
はい、
石原裕康選手の、こちら一応まあシグネチャーになるのかな、
そうです、スペシャルエディション、
はい、
感じです。シグネチャーダイスっていう形になります。
そうですね、はい、になっております。
はい、
こちらはですね、あの色が若干通常のイエローと違うのと、
そうですね、通常のイエローがこういう感じで、まあもうこのディスプレイだったら分かんないかな、
分かんないかな、
はい、まあやっぱ石原選手 5A で、あの今でも大会とかすごい出て、なんかいい成績を高めてるんですけど、はい、その石原選手がやっぱ自分がそのポリコンずっと使ってて、
はい、
やっぱ気になってる部分が何個かあるみたいなんで、まあその一番最初のバッチの時ベアリングが取れると困ってたっていうのをもう取れないようにっていうような話も一緒にして、うん、で、まあ次のバッチから全部改善はされてるんですけど、はい、その後、あの色がやっぱりこうプレイ中の視認性っていうのはすごい大事ですよ。ダイスがどこ行ったか分からなくなるようじゃ困ると、はい、っていうので、ちょっと普通のイエロー、今まであったラインナップよりもなんていうんですかね、濃いめで、把握が、場所の把握がしやすいようなカラーに工夫されてます。
はい。
はい。と、あとはロゴが入ってます。
そうですね。
はい。ロゴは、まあまあ、これじゃ見えないです。
そうですね。はい。はい、僕も今、かろうじですね。ジャパンナショナルチャンピオンってギリギリ見えるぐらい。
そうですね。で、まあ、サインのロゴが入ってるっていう形になってますね。
ちなみに、色は、はい、ね、グラデーションで見てもらえばこんな感じっていう参考ですね。
はい、
一番明るい、普通、ちょっと暗めっていう、
はい、
感じになってます。
っていう感じになってて、
はい、
基本の仕様は通常のポリコンと一緒です。
はい。
はい、通常の仕様は、まあ、それだけもう通常のポリコンがもう石原選手に馴染んでて、
はい、
もうこれから変えるところはないと、もう完璧だと、
はい、
はい、いうものになっているので、もうせめてエディションだけでもと、スペシャルエディションもう完全に限定生産なので、
はい、
もうこのパッケージまで、その完全限定生産結構数少ないのに、
はい、
パッケージ作ったのかよっていう。
そうですね、はい、そうですね、ちゃんと裏面はね本人の写真をねこうコラージュしたものになってますね。
そうですね、逆に開けにくいわ、
は
い、みたいな。
そうですね、はい、これ好きな人はねやっぱり1個取っといて1個開けるとかになっちゃいますよ。
そうですね、開けて使いたいけど、
はい、
開けたらこのパッケージまで込みでレアなのにみたいな感じになっちゃうよね。
はい、
はい、まあなんか再生産あるのか全く分かんないものになるので、
はい、
はい、ぜひですね、こちらの方限定生産数量も結構少なめになってるので、
はい、
ファンの方は手にしてみていただきたいなと思います。
はい、
はい、でこれらが全部11月8日ですね、
はい、
8日に販売開始になりますので、
はい、
ぜひお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、あとですね、すいません、ちょっと今ここに物がないんですけど、
はい、
すいません、フラッシュバック、
はい、
リコグニッションディスラプションが入っております。
あ、そうですね、
はい、はい、まあ、フラッシュバックは特にね、まあ、ニサコ選手が使用したモデルっていうのもあって、
はい、今年も世界大会第3位の賞と、日本人の中では最高順位と、
そうですね、
いうことですね。
はい、
テクニカルポイントは2年連続1位と、
すごい
すごい
すごい、
はい、
はい、そんな今伸びに伸びてるニサコ選手のフラッシュバックも新作が入っております。
はいはいはい、
一応ワインレッドとブラックとあとピンクがありまして、
はいはい、
ピンクのいいブラストがあって、他はブラストなしとなっておりますので、
はい
はい、フィーリングの好みでぜひ選んでください。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、さあ、というわけで新商品紹介以上なんですけど、ちょっとここでお知らせをさせてください。
はい、
今、チャットの方でちょこちょこですね、青いメッセージが出てると思いますけども、
はい、
はい、つい先日ですね、スーパーチャットを導入しました。
お、スーパーチャット。
はい、そうです。
スーパーチャットとは、
はい、スーパーチャットっていうのは、今ですね、こういった青いメッセージになってると思うんですけど、
はい、
こちらはですね、まあ、クレジットカードを登録していただいて、それで金額を入力して、でチャットを入れていただくと、
はい、
はい、皆さんのメッセージが強調されて表示されるというサービスになっております。
はいはい
はい、でですね、このスーパーチャット、まあ、全額というわけじゃないんですけども、ここからですね、はい、まあ、YouTube さんにいくらか手数料いくんですが、ここから実際にその料金が僕たちの方に来まして、で、
はい、
この料金から僕たちがイベントを新たに実施できたりとか、
はい、
はい、それとか、あとは機材のね、拡張とかね、背景とかをね、綺麗、
ね、
にしたりとか、
はい、最初のやってるんでね、
そう、そういったですね、はい、資金繰りにちょっと利用させていただこうかなということで、
はい、
はいはい、ちょっとね、僕たちのちょっとその活動を応援していただけるという方は、はい、ぜひスーパーチャットをご利用いただいて、無理のない範囲で構いません。もちろん普通に見てて大丈夫なんですけど、
はい、
あ、もしよかったらそういうことなら応援してみようかなっていう方は、スーパーチャット、メッセージの下の方に金額のマーク出ております。はい、はい、もしよかったらで結構です、
はい、
ぜひご利用ください、よろしくお願いします。
は
い、
投げ銭みたいなもんですよね。
そうです、
面白かったな、はい、すごかったなって、その気持ちを形に変えてみたいな、
そうですね、
やつですよね、
はい、
要は、
はい、
はい、
はい、でもちろんね、その金額、まあ、入力した金額に応じてなるんですけども、上の方にですね、まあ、皆さんのメッセージが強調して表示されたりとなっておりますので、はいはい、僕たちもそのメッセージ見られたりとかでね、
はい、
はい、まあ、より皆さんとのやり取りがコミュニケーションが取りやすくなりますので、
はい、
はい、ぜひこの投げ銭システム、はい、スーパーチャット、
はい、
はい、もし興味ある方はご利用ください、はい、よろしくお願いします。
ここからね、
はい、
そうイベントに、まあ、僕たちもやっぱり行ったりとか、
はい、
まあ、したいっていうのももともとあったんですけど、
はい、
やっぱりこうイベント行くのにもやっぱお金がかかるわけですよ。
はい、もちろん、
はい、もちろん、はい、そういうのもあったりもするので、
はい、
やっぱこういうところのものをこう貯めて、
はい、
それを使って、
はい、
まあ、でも多分最初はイベントよりも機材かな。
機材だな、
はい、NDB 常に最小の、うん、コストでやってるんですよね。
そうなんですよね。
こんだけ長くやってて、もう多くの方に応援していただいてて、ありがたいなっていうものにはなるんですけど、
はい、
それでも、すごい最初の、
うん、
はい、もう完全に皆様の、なんですかね、はい、まあ、見てくださってる行為と、
はい、
僕たちのノリで、
そうですね、
ノリのみで、
はい、
はい、やってるものになるので、
はい、
パソコンも、こう、3台目ぐらいのやつだよね。なんかこうみんなが使って、
はい、
お風呂を誰かが使って、
はい、
それすらもお風呂になった時に降りてきたやつ。
そうそうそうそう、
はい、
う
ん、みたいなやつを使ったりとか、
はい、
ウェブカメラも、
はい、
なんかケチってケチって使ってて、もうちょっといいのじゃないとやっぱり良くないんじゃないかなって言って、
はい、
思い切ってちょっといいのしようかなって言って、
はい、
頑張ってちょっとだけいいのしたそのちょっとだけいいのも、
はい、
なんかすごいいいグレードとかじゃなくって、
はい、
こんな安いのでやってんのみたいな、
はい、
この規模のやつを
そう、ね、
思われるやつを使ったりとか、
はい、
まあ、もうパソコンとかもね、だましだまし使ってるんで、
そうですね、
線がつながらなくて、
はい、
マイクを導入を諦めたりとか、
そうなんですよね、前爆発症としましたもんね、
そうですね、
いいガガガガガガガ、ね、
変な音がするからダメだなとかっていう感じで、
はい、
最新とは程遠い、
はい、
iPhone での放送に毛が生えたみたいな、
はい
はい、やつでやってるので、
はい
はい、もしね、皆さんが面白いなって思ってくださったら、
はい、
ぜひですね、もうなんかもういいんです、いいんです、本当になんかもうもちろん全然ね、
はい、
払わなくてもいいです、もう、はい、全然払わなくていいものです、
はい、
ただもうこうみんながちょっとずつ、
はい、
まあ、今日気分いいから100円やろうとか、
はい
はい、気分いいから200円やろうっていうのを、
はい、
まあ、何年もやってますからね。
そうですね、
はい、この後もしかしたら10年ぐらい、
はい、
このスーパーチャットで100円貯金が貯まった時に、
はい、
やべえ、
はい、
20万かとか30万とか貯まったと。
そうですね、
そしたらすごいいいのにしようみたいなぐらいの、なんかこの豚の貯金箱貯金みたいな感じで、
はい、
皆さんからのね、
はい、
気持ちを 貯めていって、はい、一定のラインを超えたら、はい、リアンデ TV が豪華になると。
そうですね。
はい。はい、いうものになっているので、はい、ぜひ、皆さんご協力をよろしくお願いします。
お願いします。はい。一個注意点です。はい。ヨーヨー買うお金をここに入れないでください。
そう、これに入れるんだったら欲しいヨーヨー買ってほしい。
そう。
うわー、マジ、チタン買おうと思ってたけど、そこまで言うなリアンデ TV 頑張ってほしいから、お金入れようとかしなくていい。
しなくていい。
大丈夫です。今のところ、はい、これお金貯まらないとリアンデ TV が終わるとかはないです。
はい。それは間違いない。はい、
大丈夫です。マジでリアンデ TV やってお金がないんですっていうわけじゃないです。
はい。
はい、そこは大丈夫なんで、
はい、
本当に、はい、ヨーヨー買ってくれる方が僕ら嬉しいんで。
はい。
はい。
そうです。
ね、皆さんよろしくお願いします。無理のない範囲で、本当無理のない範囲でよろしいです。よろしくお願いします。
はい。
はい。はい、
というわけで。
はい、それでは、コメントを。
はい、コメントをさせていただきます。はい、はい、というわけで、初見にわさんかな、はい、はい、200円スーパーチャットありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そして、慎吾寺田さんも250円スーパーチャット
ありがとうございます。
ありがとうございます。ガチガチの身内。
ガチガチの身内。もう250円直接欲しい。スーパーチャットじゃなくても、直接ここに入れといてほしい。
確かに。まあ、本人もやってみたかったのかもしれない。
まあ、そうですね。どんなもんなのかね。
はい、そうです
ね。
はい。そして、ミーアキャット絶対買いますと。
ああ、
はい。はい。プラグマとシンギュラリティで、こう、どっちが使いやすいかなっていう話は盛り上がってます、ね。
すごい。同じ人のシグネなのに、うん、全然また黄色が違うっていうのがね、面白いよね。
そうですね。
はい。
はい。そして初めて放送見れました。定時ダッシュしてきました。ありがとうございます。
そうなんですよね。この時間って意外と見にくいんですよね。
そうです
ね。分かってるんです。はい、この時間じゃないとこうキッズが見れないとかの影響もあったりとか、はい、まあ僕たちも家庭があるんで、
はい、そうですね、
みんなが見やすい時間に揃って放送がちょっと難しいとか、はい、いろんなのがあって、はい、この時間になってるんですけど、
はい、
まあまた。みんなが見やすい時間にやることもあると思うんで、
そうですね、
ぜひ皆さんその時見に来ていただければなと思います。
はい。そして YYF の最近のバイメタルめっちゃいい。
おー、なるほど。もうバイメタルもうどんどん出ますからね。
そうですね。
この後ももうね、報告されてるものとかもあるんで、
はい、
期待してもらえればなと思います。
そうですね。はい。あの世界チャンピオンの収入が出ますからね。
そうですね。
ついにね。はい、はい。そして、ついにカーボンの時代ですか。
そうですね。
あー、なるほど。
はい。なんか自転車とか好きな人はもうカーボンと言ったらっていうものがある。
う
ん、
まあ、でそうですよね。
フレームだったりとかで、はい、僕はそこまで明るくないんであれなんですけど、
抜群に軽いですね。
ああ、そうなんだ。
はい、ママチャリって全体合わせて20キロぐらいあるんですよ。
はいはいはいはい、
はい、で普通のね、ちょっといいぐらいのクロスバイクとかになってくると、まあ、15キロから10キロとか、
はい
はい、10キロ切るのはかなり珍しい、
はい、
でそっからカーボンとかになると7キロとかのやつとか、はい、ですよね。まあ、それ以上は軽いと意味がない、それ以上は軽いと意味がないくらいまでもう軽くできるみたいな。
あ、そうなんだ。そう、はい、な子供とやっぱり科学館みたいなところに行くんだけど、
はい、
自転車のフレームみたいなんで、はい、カーボンはとても軽いみたいなやつで、
はい、
めちゃめちゃ軽いんだよカーボン。
そうね、なんかスカスカじゃんみたいな。
そう、これで丈夫なのしかもみたいな、はい、ちょっと驚き、
はい、
はい、
ただ値段は4倍みたいなね。
あ、そうなんだね。
はい、高いですね。
そうなんだ。
はい、というお話でした。
はい、
はい、というわけで
じゃあお便りいきたいと思います。
はい、
ペンネームナイトさん、はい、木戸さん、岡田さん、こんにちは。長文失礼いたします。
はい、
ヨーヨーの部門は複数あり、このサイトで競泳や陸上競技に例えて紹介されていますが、個人的には機械体操によく似ていると思っています。
うん、
ヨーヨーではご存知の通り 1A から 5A の5部門あり、採点は TEFE、 他にも技にもいろいろな系統種類があるように、機械体操も男子で6種目あり、採点も難易度を表す D スコア、完成度を表す E スコアとなっており、技にも回転技、旋回技、離れ技、力技など様々な系統難度が存在します。芸術性があり、競技者によって見せ方、見せ場が違ったりして個性が出るのも似ています。あと日本が世界的に強いのも。そこで質問です。機械体操では個人総合といって、男子なら6種目の総合点で競うチャンピオンが最も体操極めし者として注目されますが、
うんうん、
機械体操でいう種目別チャンピオンのように、ヨーヨーの競技では各部門別のチャンピオンを決めますが、全部門総合してのチャンピオンを決めることを行わないのはなぜでしょうか。各人により得意苦手がある中で、総合的にヨーヨー極めし者を決める大会などがあると、見る側も大変盛り上がるような気がします、ということで。
なるほど。
はい、でこれね、僕ね、はい、分かるんですよ。
分かる。
僕もね、体操好きな方なんで、
はい、
もともと体操に似てるって思ってた方なんですけど、
はい、
まあ、よく伝わるのがなんか陸上って、
はい、
陸上って多分ね、僕はね初めて聞いたのミー君なんですよね。
あ、はいはいはいはい、はいはい、
でも陸上とかでその、うん、通してるから、
うん、
陸上を僕もついていって言ってるんですけど、もともとは結構ね体操に似てるなと思ってた方なんですよ、ね。
うん、
はい。でまあもうその総合も、
はい、
そうなんですよ。総合で一番上手い人を決める大会があってもいいと僕も思うんですよ。
はい、
はい、
これはボールも同意ですね。
はい、はい、まあ、全然総合できないんですけど、
はい、
はい、5問全部できるわけではないんですけど、
はい、
はい、やっぱこう何ですかね、1位を1人決めるとしたらどういう人が1位なのかみたいなのって、
うんうん、
結構こんだけ競技ずっとやっててもやっぱ思うわけですよね、
うん、
やっぱその時に全部門各部門1位やっぱどれの人もすごいじゃないですか、
うん、
この人はすごい、いやこの人はすごい、この人はすごい、大会での順位ですら比べられない、だって全1位だからみたいな感じにやっぱなるんですよね、
うん、はい、
だから5部門って、
はい、
まあ、今5部門なんで、うん、5部門総合で1位が決まったら、
うん、
それはもうチャンピオンオブチャンピオンだと、
はい、
これはまあ納得なんだなと、はい、思いはするんですけど、
うん、
まあ、なんでできないか、
うん、
なんでなんですかね。いやまあなんでなんですかねっていうのは、はい、なんかこう、はい、やってくださいっていう意味じゃないんですよ。
はい、
5部門総合で俺が一番上手いっていう人が、
はい、
まあ、もちろん大会がないからもあると思うんですけど、うん、あんまりいるイメージがないんですよね。
まあそうですね。
はい、
まあ、
俺は5部門総合なら世界一上手いよって、はい、すごい自信を持って前に出てくる人、うん、あんまりいない気がするんですよね。
いや個人的には、
はい、
競技の進化にまだ人間が追いつけてないのかもしれない。
まあまあそうだと思います、
はいはい、なんだかんだ、いややっぱりね、もう 2A めっちゃ専念してる間に 1,3,4,5 がめっちゃ発展してて、
そうそうそうそう、
はい、じゃあ1やってるだと思ったら 2,3,4,5 が発展しててっていう、
はいはい
はい、1人の人間が1人の人間のそのフルパワーのそのね、もう頭の回転と時間と労力といろいろ使っても他の4部門に避けるものがないっていうか、
そうですね、なんか尖りに尖った人の集まりみたい
な
ね。
そうなんですよね、
はい、
はい、その全ての部門を練習する時間を前につぎ込んだ人 2A3A4A5A って集まりなんで、
そういう意味では逆に陸上に似てるのかもしれない。
まあまあまあ確かに、
はい、短距離だけをひたすら練習してる人が、
うん、
まあ、もちろんそういう人もいると思うんですけど、
うん、
まあ、良いのもいるじゃないですか、
うん、
部門強い人、なんか短距離と長距離ではやっぱりこう、
うん、
全然ね練習の仕方だったりとか、
うん、
理論が全然違うから、
うん、
短距離で世界一を取ろうと思ったら、
うん、
両方1位を取ろうっていう練習と全く別になるみたいな、
うん、
でマラソンもまた違うし
とか、そうです
ハードルとかもやっぱ違うしとか、
うん、
高跳びもやっぱ違うし、
うん、
それぞれっていう意味ではどっちかっていうと確かに陸上の方が近い尖り方を今ヨーヨーの業界してるのかな
って
思いはするんですよね。
まあそうです、はい、そういうこと陸上の中で、まあ、100m、200m の人口はめちゃめちゃ多かったりとかして、
はい、
まあ、そういうなんか走る競技で言えば100、200障害マラソンとかあるじゃないですか、
はい、
でも十種競技の競技人口ってやはりそれらと比べると少ないんですよ
ね。
まずやっぱそういう同じ悩みというかなんかなっていう気がしますね。
そうですよね、まあ、そうですよね、そういう意味ではこう、まあ、確かに今木戸さんが言ったみたいな、
うん、
こうまだ人間が尖ってたどり着いてる境地に、
うん、
ファッといけないじゃないですか。
そうですね、はい、
はい、まあ、まあもしかしたら体操もね、
はい、
その体操はもともとそうだったから、
うん、
そういう文化、
うんうん、
でそういう文化にこう何ですかね、適したようなトレーニングが主流になってる。だからもしかしたらそれこそ体操も、
うん、
もうそれぞれの種目別のチャンピオンが、
うん、
もうチャンピオンオブチャンピオンだっていう業界だったら、うん、種目別版チャンピオンこそが最高っていうなってたら、総合っていうものがなかったかもしれない。
うん、
はい、陸上とかもなんかもしかしたらこう十種競技みたいなやつが最高ってなって全部できるんだもんだってみたいな、
うんうん、
でなってたらそれがそうなってたかもしれない。
なるほど、
はい、みたいなので、まあまあ土壌になるのかな。
まあそうっすね、
思うんですよね。そういう意味では、
はい、
はい、ただまあその5部門マジでうまいぞっていうのを見たい句はありますよね。
ありますね、
はい、
いやまあやっぱたまに聞きますね、チラチラと。あの人一回も大会で出てたんだけど実はめっちゃうまいよとか。
あ、そうですね、
はい、
はい、
それこそまあね、今井新選手がそうでしたからね。
あ、そうですね、
はい、
困りますし、
はい、
ね、先日もいろんなイベントでやってた松浦健君なんかね。
あ、そう
マジで5部門全部うまいみたいな。
そう、
はい、半端ないみたいな
本当に。いやー、それは確かに肩立ってみたいわ
とか、まあ三浦はじめ君もね、
うん、
マジで5部門全部うまいから、
はい、そうですね、
はい、いるのはいるんですよね。
そうですね、はい、あまりにストーリーだけてる杖がうまい
真剣にやってる人よりうまいみたいな、
うわマジかってこの滑らかさなんだみたいな、
やっぱあるので、
はい、
そう、なんか分かんないです。もし5部門総合が一般的になったら、
はい、
そういうところがいくのか、
はい、
まあ、でもやっぱこう今まだね、こうなんていうんですかね、その土壌があったからって言ったらそうなんですけど、
うん、
やっぱり尖りに尖って、
はい、
その部門に全てを捧げたからこそ、
うん、
出てくるものに燃える文化なんでしょうね。
まあそうですね、今は間違いなくそういう風潮なんでしょうね。
はい、
うん、
はい、まあ、ただやっぱり5部門全部うまいみたいなのを、
うん、
こう決めるっていうのもやっぱ見たい子あります。
見たい、うん、まあ時間的制約とかもかなり厳しそうですけど、
まあ
そうですね、こういうもんやるとなると
そうですね、
はい、
あ、まあこの人の、まあ、そしたら今度逆の悩み出るんですよね、
うん、
やっぱりこう5部門総合が一番うまいからってなったけど、うわーこの人の 4A がこの世で一番すごいのに、
うん、
他の部門ができないから予選に落ちたとか、
あ、はいはい、
まあまあ別でね、別日にやればとか、
うん、
まあそういうのもあるんですけど、
うん、もう
4A だけの大会とか 2A だけの大会を別日にやればで総合こそチャンプもチャンピオンだってなったら、
うん、
まあそれはそれで別の悩みもあるとは思うんで、
そう
ですね、それは多分その何ですかね、選手だったりとか、
うん、
業界の流れだったりとかがそこに向かっていった結果今があるっていう形になるのかなと思いはしますね、
うん、そうですね、
はい、はい、ということでね、なんかいろんな形があって面白いなとは思いはするので、
はい、
まあもちろんじゃあ逆にこうナイトさんが、
うん、
もうどっかのタイミングでよし俺がじゃあその大会をしてやるルールとかも、
ね、それはすごい展開
だ、
はい、
みたいなのを、
はい、
こう起こすことになるかもしれないわけですよ、
まあ、確かに、
うん、はい、もうこれこそが絶対最高なんだから大会やってみようって、
はい、
でそれに賛同してるところみんな集まって、
はい、
じゃあそういう大会をやりましょうってなるかもしれないんで、
は
い、
しかも少なくとも僕らはそれを、はい、同意してる立場ですからね、
まあそうですね、
すでに味方2人います、
はい、みたいな感じで、
はい、
もしかしたらそういう行動を起こすところまで行く人もどんどん出てくるかもしれない、
うん、
このままでもどんどんどん人が増えていったら、
ね、
なんでまあそこ今後行きたいという意味では今後行きたいですよね、
はい、
はい、
間違いない
という感じですね、
はい、
はい、それでは続いてのお便りいきましょう。続いては、
はい、
キリオさん、
はい、
はい、最近リオヤネ様でクラウンを購入しヨーヨー始めました。モノメタルヨーヨーの次はやはりバイメタルなのかなと興味を持っているのですが、バイメタル機種の魅力やおすすめなど聞かせていただけると嬉しいです。 PS それにしても最近のヨーヨーのパワーは凄まじいですね。動画を見ながらの練習ははかどりますということで、
はい、
はい、
まあ、ちょっと原点回帰的な質問ですよね。
まあそうですよね、
はいはい、改めてバイメタルとは何かっていう質問なんですけど、
はい、
はい、まあ、バイメタルというもの自体はもともとバイメタルという単語自体の意味は、まあ、熱膨張率が違う金属を2種重ね合わせたものらしいです。
ああなるほど、
はい、まあ、ヨーヨーにおいては異なる金属を2つ重ねた、まあ、メタルっていうものが多いんですけども、
はい、
まあ、いわゆるフルメタルヨーヨーの一種ですよね。
あ、そうですよね、
はい、まあ、全身、まあ、ボディが金属でできているヨーヨーを、まあ、フルメタルヨーヨーって言うんですけど、
うん、
まあね、多分10年くらい前まではもうモノメ今で言うモノメタルが主流だったんですよ。まあ単一金属
2009年とかか、
はい、
そうですね、まだモノメタルの時代ですね。
そうですね、はい、多分その今バイメタルって言われるものがちょろちょろ出始めたのが本当に多分11年12年とか。
あ、そうですね、
はい、もともと存在をしてたけども一般化にはまだ遠かった時代ですよね。
そうですね、やっぱ2種組み合わせることによって、
うん、
その言われてるようなパワーだったりとは出るけど、
うん、
やっぱりその分癖が強かったりとかね、まだ、
はい、
やっぱりこう新しいものっていうのが出てきた瞬間って、
うん、
まだ手前のものの方が一般的なんですよね、
うん、そうですね、
はい、そのブラッシュアップされてやっとみんな抜けられるものができた頃にようやく広まるみたいな感じになるので、
うん、
まあ、それこそね、フルメタルヨーヨーに行く前はプラの時代すごい長かったです。
長かった、
うん、はい、
間違いない。
ただなんかもうあったわけですよ、
はい、
それこそ僕たちがプラでヨーヨー大会出てとか、
はい、
プラで練習してた時代にもうすでにモノメタルのすごいレベルの高いヨーヨーってあったわけですよね、
うん、
それこそディフイーヨーなんかはすごい早い段階で出してましたし、
はい、
みたいなのとかもやっぱまあ、ヨーロッパのメーカーとかもやっぱすごいメタルのヨーヨーあったけど、
うん、
でもまあプラでしょみたいな。
そうですね、
プラでヨーヨーあるし困ってないし、
うん、
みたいな。
金属ぶつけたらショックだしみたいな。
そうそうそう高いしみたいな、
ね、高いし、
うん、それがだんだんいやもうプラはもう不利だ、
はい、
不利だっていうところまでメタルが浸透してやっとみんなメタルに行くみたいな。
そうですね、
はい、
う
ん、でも今とか言ってやっぱりみんなバイメタル使ってるけど、
うん、
でも世界チャンピオンはモノメタルとかみたいに、
はい、
それぞれやっぱいいとこあるんですよね。
そうですね、違いが、あ、でも本当になんか差というよりは違いなんですよね。
そうですよね、特性がそれぞれ違うんで、
はい、本当に好みで選ばれる感じなんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、ただやっぱりこうまあ、とはいえ、
はい、
俺メタルよりプラの方が好きだわって人いても、
はい、
まあ、メタル進めるじゃないですか。
まあ確かに、
はい、みたいな感じで、
はい、
これからこういうの覚えようっていう人に対してやっぱりバイメタルの方が、うん、多分有利だよこれ覚えるならっていうこともいっぱいあると思うんですよ、
ね、そうですね、
はい、というわけでそういうところちょっと
そういうところ
モノメタルに比べてバイメタルはこうだ、
はい、まあ単純にやっぱそのパワーの違いは有利の、まあ、本当にただのアドバンテージなんですよ。
は
い、
そうですよね、
はい、はい、まあなんでかっていうとそれこそ木製の固定軸よりプラスチックのベーレント石子の方が回るじゃないですか。
はい、
はい、もう その時の衝撃と似たような感じの衝撃がやっぱりバイメタルにはあって、
はいはい
はい、やっぱりそのやっぱ進化のね、その大きな階段っていうのがやっぱりヨーヨーではいくつかあるんですけど、はい、まあ、その素材の中での工夫とか新しいパーツとかっていうところで、さっきの木製からプラスチックヨーヨーって、
はい、
でプラスチックからあのメタルのヨーヨー、これはバインドの導入ですよね。プラスチックから金リムとか台形ベアリングとかそういうものが出てきて、バインドのヨーヨーが出てきたっていう、
はい、
でヨーヨーを始めた時って多分皆さん引き戻し使ってるじゃないですか。
あ、引き戻しの方多いでしょうね、
はい
はい、
で引き戻しのヨーヨーでも最近の例えばスピードホリックとか、
はいはい、
リプレイとか回るじゃないですか。
回るね、
はい、すごいパワーもあるし、
そうです、ね、
はい、スパンで戻ってくる、
はい
はい、でそのやっぱ安心感があって、あ、今のよこんなにすごいんだからのバインドに移った時の感動ですよ ね、
そ、 うですね、それでも感動できる、
そう、
はい、
そうなんですよ。そこがもう一個感動があって、さらにバイメタルでさらにもう一回りの感動があるわけですよね。
わかりやすいですよね、はい、やっぱりこうヨーヨーってそのメタルもなんかこうプラスチックに優れてる部分って、うん、メタルの方が重量の配分をこう、
はい、
うん、細かに調整できる、
はい、
プラスチックやっぱり割れないようにとか、
うん、
ある程度ここに重さとか厚みを持たせないと、うん、どうしても耐久性が不安になってしまうみたいなのがあるから、その後じゃあ、
うん、
その効率よく重さを乗せるために重いのを外側に置こう、だから金属が外側なんだ、内側プラスチックなんだ、
はい、
からの、 あのじゃあ金属だけでその厚みって調整できるんじゃない、丈夫だし、
うん、
って言って外側が重めで内側は軽めになるように重さの調整したやつからの、
うん、
いやでもそれよりもっと効率よく重いところを調整できるよ、重い金属ならね、
うん、
っていうことで内側は軽めの金属、外側は重めの金属、
はい、
っていう感じでバイメタルになってるみたいな感じになっているので、
そうですね、
明らかな違いはそういう意味ではあります、はい、
そう
です、空のチタンっていう感じですよね。
そうなんですよね、
はい、
もう一つ上、上というか違いがまたあるっていう、
そうですね、
まあ、はい、
要はですね、プラスチック の、 その金属リムからモノメタルが主流になったみたいなのがバイメタルからチタンにも可能性としてはやっぱありますよね。
そうですね、
はい、はい、
あとね、個人的に あんまりどう言われるか分かんないんですけど、
はい、
あの上のものを使ったりとかすると、
はい、
他のものの良さも分かるようになるんですよ。
あ、
はい、分かります、はいはいはい、なんか単純に漫然とやっぱり最初はモノメタルを使う、普通にフルメタルとして、
はい
はい、あ、バインドの用がいいんだっていうことで、あ、これおすすめなんですよ、これバインド取るじゃないですか、
はい、
でもやっぱその頃ってまだその ABCDE といろんなメタルがある中で、クラウンとかシャッターとか、
はいはい、
さっきの、まあ、クラッシュバックとかいろいろある中で何が取ってもなんかまあ当然どれも僕にとっては使いやすいです。ただそれ以上のことは分からないですっていう、
なんかあーなんか確かにこっちの方がパワーがある気がするとか、
うん、
まあ、確かにこっちの方が動かしやすい気がする、でも、
うん、
それが自分にとっていいことなのかが分かんないんですよね。
そうですね、
はい、うん、違いはある程度なんとなく分かる、なんとなく分かるけど、うん、その違いが自分にとってプラスに働くのかどうかの判断ができない状態ってやっぱあるのと
は。そうですね、はい、ではそういったまあ特性を知る上で、そのいろんなジャンルのものとかを触るのってすごい有効で、
はい
はい、まあ、それこそ同じメタルの中でも軽いもの重いものとか、
はい、
まあ、例えばリムがチタン、リムがステンとか、
うん、
そういったいろいろな違いはあるんですけど、そういったね、なんかいろんな種類とかを使っていく上で、個人的にはそのバイメタルとモノメタルっていうのは、バイメタルを使ってもらったらモノメタルの良さも分かるし、モノメタル側から見たバイメタルの良さも分かるんですよ、ね、
確かにね、それぞれの違いというか特性がね、
うん、
こうあるんです。やっぱり自分が、まあ、僕たちおすすめするときに比較的こう、はい、明らかに違うものか、まあ、似たようなものかの2択をやっぱり聞くんですけど、
はい、
今の持ってるヨーヨーが合ってるかどうか分かんないっていう人はもう明らかに違うのを選んだ方がいいと思うんですよね、
うん、そうですね、
はい、まあ、例えばプラスチックを使ってて、でもプラスチックでなんかこのやつに近いプラスチックないですか、いやもうそれ同じようなね、
うん、
土台のものを使ったってしょうがないから、
うん、
メタルいった方がいいですよ、
うん、
とか、まあ、まあメタルでこう横にちょっと揃えてなんか 5,6 千円ぐらいのやつ3個4個5個6個とかちょっと揃えてちょっとずつ違うのか触ってみたいなってやるよりは、
うん、
まあもうなんか思い切って 2,3 個分だと思ってバイメタル買った方が、
うん、
多分もう違いがボーンって出てきて、
うん、
そこから好みを選びやすいですよと、
うん、
数直線でねこう端と端をやらずにこうちょっとずつこう寄ってってちょっとずつこう戻ってってやるよりはもう真ん中ここここここ大体この辺りぐらいが自分の好みだな、 うん、当たりをつけやすくなるみたいな。
そうですね、
はい、
大砲の照準合わせってやつですね。
あ、そうですね、あの、はい、こっちやったら反対側に打つやつね。
そうですね、はい、はい、という感じでね、本当にそういう感じで違いを知ることで、ね、自分の好みも分かるし、
はい、
そのヨーヨーが持っていた持ち味も分かるんですよ。
そうですね、
はい、はい、例えば最初に買ったヨーヨーがあって、で次に何か違うヨーヨーを買って、ん、なんかこの違うヨーヨーなんかあんま好きじゃないかもみたいな感じで、あんま使わなくなったとすると、
あ、はいはい、
でもいろんなヨーヨーとか全く違うジャンル、それこそモノメタルを2種類買った後バイメタルとか買ったりとかチタン買ったりとかした後に、そこのように戻ってくると、あ、このヨーヨーはこういう狙いがあったんだとか、
あ、そうですね、
こういうコンセプトだったのかっていう、はいはいはいはい、そのなんか隠れた味が下で分かるようになってくるみたいな。
だからなんかパッとこう人にあげたりとか、
はい、
売っちゃったりとかしない方がいいものもあるんですよ、ね、
そうですね、
はい、なんか持ってて、はい、いやもう今合わないわ、パッて、じゃ違うのにしようっていうのもいいんですけど、
うん、
まあ、持ってたら、
うん、
ある日使った時に、
はい、
これってこういうことだったんだ、
はい、
そしたらなんかこう、その時には自分のスキルも上がってるから新しいのを開く一個になるみたいな、
うん、
はい、っていうのもやっぱりあるので、
はい
はい、そういう意味ではそういういろんなジャンルのヨーヨーを触ってみるのは面白いのかなと思います。
そうですね、はい、まあ、特にバイメタルはその、まあ、今やっぱりどうしても種類が一番多いのはモノメタルですから、
はい、
モノメタルの種類を多く集める人が多いと思います、
はい
はい、でやっぱそのバイメタルっていうのはスルメタルに、まあ、やっぱりそういう、まあ、素の状態というか元のベースはかなり近いものですから、
はい
はい、まあ、金属のフィーリングっていうものの上に全く違う要素が乗っかってるっていうものなので、
はい、
やっぱりモノメタルと比較しやすい、だからモノメタルだけでバリエーションがある状態よりは今のバイメタルがある状態の方がむしろモノメタルの良さもそうだしバイメタル同士の良さももちろん当然わかるしっていうことで、はい、すごいメタルの中でのその味わい方というか、
はいはい、
楽しみ方っていうバリエーションがすごい増えるので、
あ、そうですね、
はい、そういった点もちろん性能面もそうですし、ヨーヨーを味わう方法としてバイメタルを触っておくっていうのはすごい大いに楽しめる方法としてありだと思うので、
結構今モノメタルなのに、
うん、
バイメタルみたいなフィーリングをとか、
あ、そうですね、
バイメタルのいいところをモノメタルに落とし込みました、うん、みたいなヨーヨーも多分あると思うんですよ、
はい、
結構、まあ、そういうのメーカー打ち出したりとかしてるんで、
スローレボリューションとかね、
そうですね、
はい、
ただバイメタル触ったことない人が触って、
うん、
へえ、これがバイメタルかってなるよりは、
うん、
バイメタル触った人がやったら、ああバイメタルのこういうのをモノメタルで表現したのかっていう方が、
うん、
多分感動というか、
はい、
驚きは大きいですね。
そうですね、
はい、うん、なのでまあ知るって意味ではね、やっぱそういう風に、
はい、
縦のラインではないですけど、
はい、
ね、線で明らかに引かれた次のね、ところ道をいろいろやった結果、
はい、
同じジャンルの道に戻ってくると、
はい、
なんか面白いのかなと。ただ僕しいて言うなら、
はい、
引き戻しのビギナー用意をいっぱい買う人だけはやめた方がいいと思って。
なるほどね、はいはいはい、
時々やっぱり、ね、
はい、
いるんですけど、
はい、
もう最初で1個買ったでもう3パーとかいろいろできるからけど、
うん、
なんかちょっと難しいスリングやるためにもうちょっと引き戻しのやつっていう人はもう投げ方完璧なんだからもうメタル買ってバインド覚えようってやっぱ思っちゃう。
なるほどね、
ですよね、
車の免許で外の教習になかなか行けないパターンだ。
そうですね、
ずっと中で不安で練習してるやつ。
そうですね、もう、はい、まあ、そういうのもまあなんかいろいろあるとね、
はい、
面白いなと思うんですけど、
はい、
やっぱり基本がビギナーに向けたヨーヨーなんでね。
そうですね、
はい、はい、
それこそいろんなねヨーヨーをステップアップしていっていろんな技を覚えてから初心者用のヨーヨーをやった方が絶対に面白いです。
まあ確かにね、
そうですね、いろんな技ができる状態で初心者の用を触れるとこれは楽しいです。これは、
ね、
これは分かります。
まあなんかあれですよね、
はい、
なんかこうなんか固定職でこれできないとダメだよみたいな。いいんだよ、いいよ、上手くなって戻ってきたら
できる。そうそう、戻ってきたらいいけど、 その方が最短で技できるし綺麗だよっていう。
最短かつ楽しいし、
楽しい
それでできた時に、
うん、
これでもできるようになったんだな俺っていう面白さがやっぱあるから。
そうですね、
は
い、
まあ、そういうのもあるんでね、
はい、
一回向こう側に行って帰ってくるとまた違う楽しみが見えるっていう意味では、
はい、
まあ、バイメタルだったりチタンだったり、うん、いろんな素材によ違いって大きいんで、
はい、
はい、試してもらうと面白いのかなと思います。
はい、ちなみにおすすめのバイメタルはクラウン ST7068 プラグマフラッシュバックいかがでしょうか。
はい、
はい、
そうですね、もうド直球なもの
です、ね、ド直球です、はい、はい、もう今日紹介したものと僕のシグネです。
そうですね、
はい、
まあクラウンなんでね、
はい、
クラウン使っていただいてるんで、
はい、
はい、っていうことはクラウン ST ちょっとぜひ、ね、触ってみてください。
はい、
また結構特性違うもんね。
そうですね、
はい、
全部違います。
クラウンっぽいバイメタルかと思いきやまたちょっと違う。
そうなんですよね、
はい、はい、
幅広軽め系と幅狭系のパワー系と幅がその中間ぐらいにあって丸みがあるちょっと重たい系っていう、はい、
なんか色があるんで、
はい、
ぜひですね、色々触ってみてもらいたいなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、
さあというわけで最後コメント
をいきます。はい、いきます。はい、登録者数1万人まであと180人からよく気づきましたね。
お、 お、そんだけなんだ。
そうなんですよ。180
年。
いやー、おかげさまで。はい。今のままでいけば12月の20日ぐらいに1万人いきます。
でも20日なんだね。ドキドキだね。
ドキドキです。
ドキドキだね。もう12月ブーストをかけて、なんか1週目ぐらいに終わらしたいね。
は
い、
そうですね。でも今、人数は増えてきてて、
伸び率が。
伸び率が増えてきてるんで、はい、その、もともと、なんか1月2日達成見込みだったんですよ。やばい。
確かにちょっと頑張ろうと
思う。10月初めぐらい、そんな感じだったんで、やばいって言って今、追い上げてきてるんで、だからだんだんこのこう巡り合う習慣が
20日だったのが18になって15になって12になってみたいな、
そう
だんだん近づいてくるはずみたいな、
ね、そうですよね。で、はい、今のアナリティクス上でいけば28日間で、
はい、
多分いけるんで、
はい、
多分11月のもう12月の1週目ぐらいにはもしかしたら1万人いってるかもしれない。
12月は、
はい、
毎年恒例の毎週放送とかあるし、
はい、
はい、程よい時間の放送もあるから、
はい、
きっと爆伸びする、
はい、
はい、
そう信じて、
はい、
はい、みんなチャンネル登録よろしくな、
よろしくお願いします
、はい、
というわけで、
はい、あとカーボンの話がありますね、
はい、
すごいですね、フレーム重量1キロ切るのもあるらしいです、
へえ、
やば、
そんな、いやもう不安こんな軽くて大丈夫
ねえ、
うん、木戸さんのって壊れないみたいな、
だって自分の着てる服より軽いですよ1キロって、
確かに
やば
っ、やばいな、それでも木戸さん乗っても壊れないんでしょ、
いやそれは分からんそれは分からんけどそれはまあでもね、太ももバキバキの人がバキバキに漕いでも多分大丈夫なんでしょう、
そうですね、
はい、いやーっていうのもあるんですね、はい、昔コンバインド部門ってありましたねって、
ありましたねコンバインド部門、うん、はい、
はい、
あれもね5部門バラバラだったらもっとあったかもしれないですけど、
ね、そうですね、あれ3通りに分かれるんですよね、
そう、
はい、
ストリングトリックと、
はい、
エアリアルとツーハンドみたいな、はい、
そうですね、
はい、感じだったんで、
はい、まあ時間もなかったと思いますけどね、当時ね、
はい、
はい、そしてあ、なるほど、いろいろ試してみてこれが一番いいと思うようよ、そしていずれ見つかりますよと、
ああ
、そうですね、はい、そして同じようなモデルでも振ってみると結構違う感じで楽しいですし、練習も明けて続けられて楽しいですと、
ああ、なるほどね、
はい、まあ、というわけで、まあ、ぜひいろんなようよを味わっていただきたいと思います、
そうですね、はい、まあ、30分だとそれぞれね、なんかいろんなこう自分に合った楽しみ方ってすごいあるとは思うんで、
うん、
はい、いろんな人の意見参考にしてもらって、この人の考え方自分近そうだなっていう人の、
はい、
はい、アイデアを参考にしてもらって、
うん、
で最後は自分が楽しくなるようにするのがベストですからね、
そうですね、
はい、自分が楽しくなりそうだっていうようなことをしてもらうのが一番いいのかなと思います、
はい、
はい、よろしくお願いします、
はい、
さあそれでは最後にもう一回告知させてください、
はい、
現在キャッシュレス決済で 5% 還元のキャンペーンやっています、これ来年の6月ぐらいまで続くロングランのやつになるんで、
はい、
お忘れなくクレジットカード決済の方でやってください、ペイパルは対象外です、よろしくお願いします、はい、そして、まあ、先ほども言いました YouTube の企画いろんなの毎日毎日放送更新してますのでチャンネル登録をよろしくお願いします、
はい、
そして11月17日岩倉ヨーヨー練習会、
はい、
そして12月28日年末愛知ヨーヨー祭り開催しますのでよろしくお願いします、そして第91回渋谷ヨーヨークラブ11月16日にレイキャビックリターントップスのオーナーのパリ選手がやってきますのでぜひ皆さん遊びに来てください、
はい、
そして今週末土曜日日曜日11月9と10にはヨドバシカメラさんの方でヨドバシ秋葉さんの方でジャパンヨーヨーツアー開催いたします、はい、今回はシュウ君とキロさんがパフォーマンス、そして10日にはワンスローコンテスト開催しますので、
はい、
こちらの方事前応募とかも特になく来ていただいた方からエントリーできますので、
うん、
ぜひ皆さん参加してください、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、というわけで今回以上です、次回が20日かな、
はい、20日ですね、
はい、11月20日、はい、それではまた皆さんお会いしましょう、
はい、
それではまたさよなら、
さよなら、皆さんお便りもください